先週の、木曜日にですね、稲川霊園っていうところに、行ってきました。皆さんの中にもですね、あそこ知ってるな、行ったことあるなっていう方々がおられるかもしれませんが、気分転換にドライブに行く場所ではありませんよね。用事があったんですけども、それは、この4月から見牧させていただく尼崎福音教会さんの、納骨堂がですね、稲川霊園にあるわけですね。それで、今、尼崎福音教会で牧会されている松浦先生と、ご一緒にということで、神学校から、尼崎に行って、そこで、先生に乗っていただいて、ずっとですね、稲川霊園まで行ったわけですね。とても楽しい道中でありました。で、例えばですね、今日のその聖書の箇所にも関わるんですけれども、その時に、私が持ってくるはずのパンをですね、忘れてしまったとしましょう。そういうことはなかったんですけどね。で、そうしましてもですね、日本のことですから、あちらこちらにコンビニやいろんなお店があるわけです。実はその稲川町に近づけば近づくほど、だんだんとですね、やっぱり田舎だっていうことでしょうか、そういうコンビニなんかも減ってきましたね。あんまりお店はありませんでしたけども、でも田舎の道の駅のですね、正面には「日本一たい焼き」って書いてあるですね、お店があるんですよ。で、私行きしなにですね、わ、日本一たい焼きって書いてあるわって、すごく胸がときめいたんですけれども、そのままそういうとこ行ってたんですが、帰りしにですね、松浦先生が、道の駅の正面にたい焼きさんがあるから、そこに寄ってほしい、家内に買って帰らんと、てんてんてん、そこは言いませんけども、あ、そうですか、じゃあ私もということでですね、買いました。本当に美味しかったですね。あんがいっぱい入ってですね、美味しかったんですけども、すいません、そんな話ではなくって、そういうお店があるからなんてことはないという話をしてるんですけどね。でも、このイエス様が生きておられた時代で、しかもですね、今日の場面っていうのは、どうでしょうか、ちょっと見てみましょうか。御言葉を出していただきまして、イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれたっていう状況なんですね。湖の上ですから、ね、で、しかもその別にモーターボートのようにですね、シューッと行くようなものではない。えっちらおちらとこう漕ぎあぐねてですね、進むわけでしょ。で、困ったんですよ。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。お店ないんです。日本一、ガリラ一のですね、パン屋さんでもない。で、どうしようかなっていう時に、ちょっとですね、イエス様が、ごめんなさい、次行きますか。なぜか次に行きますね、すみません。はい、その時イエスは彼らに命じられた、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。で、こう言われますとですね、どうでしょうか。皆さんが弟子たちの立場だったら、どう思われるでしょうかね。ドキッとするでしょうか。すぐに、ピンと来てですね、あ、これは、パンだねっていうふうに言ってるけど、パンの話じゃないんだ。別にその、パンを忘れたからどうこうっていうことではなくって、と、そう思うでしょうか。ね。でもね、16節を見ますと、すると弟子たちは、自分たちがパンを持っていないことについて、互いに議論し始めたって言うんですよ。で、イエス様がパンを持ってきてないからということで、イライラしてらっしゃるじゃないかっていうことではなかったでしょうね。でも、誰かがパンを持ってくるべきだったのになということで、もうお腹も空いてるし、でもパンが1個しかないということでですね、どないするんやろうかと思ってイライラしてきてですね、っていうことでしょうかね。で、議論し始めたっていうことなんですけど、要するに喧嘩ですよ。で、こういう時に、僕がパンを持ってくる係だったのに、持ってくるのを忘れてしまった。ごめん。いや、僕が悪かったんだ。ごめん。何を 何を偉そうにって、そんな喧嘩はないんですよ。つまりそこでこのチクチクとですね、犯人探しであったり、いやいや、そもそもリーダーのペテロがしっかりしないといけないかって、いやいや、俺はいつも指示することは指示してる、忘れるやつが悪いってのことでですね、この、人のせいに人のせいにとこう責めて責めてっていうことで喧嘩になってるわけです。そういうこう嫌な雰囲気が船にですね、蔓延していると、こういう話なんですよ。こういうことは、しかし、ね、もういつもこれ、イエス様と12人の弟子たちは一緒に行動しているわけですから、そういう近しい間柄ではですね、あるあるなんですよね。皆さんもどうでしょうか。家庭において、友達の関係において、あるいは職場であったり、いろんなところでですね、そういうことがあるでしょうかね。で、その後ですね、どうなったかと言いますと、イエスはそれに気がついて言われた、なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？いやいや、そんなことじゃないよ、私が言ってるのはって言うでしょ？悟らないのですか？心を頑なにしているのですか？目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？結構ですね、切り込んでこられますよね。もう、その、ある意味、イエス様はですね、ここはちょっと言っとかないとというお気持ちが、ありありと出ているような言葉ですよね。で、私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切りを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？覚えてないの？覚えてるわけですよ。彼らは12です。4000人のために7つのパンを割いたときは、パン切りを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？みんなお腹でいっぱいになった後で、7つのカゴがいっぱいになったね。で、イエスは言われた。まだ悟らないのですか？って言うんですよ。同じイエス様が船に乗っておられる。ね、で、パンが一つある。で、以前は男だけで5000人、まあ2万人以上いたでしょうね。そういう人たちが、たった5つのパンと2匹の上でお腹いっぱいになって、それでも余った。4000人の人たちの時でもそうだった。で、パン一つで13人。何を心配してるの？って言うんですよ。で、これはね、一言ではない。私もこうして牧師をさせていただいて、毎日御言葉を味わわせていただいて、また、今は神学校でですね、火曜日に、水曜日に、金曜日にメッセージ語らせていただいて、日曜日にも、で、また、このメッセージも聞かせていただく機会も、頻繁にある。ですから、恵みはいただいている。で、けれども、考えてみたら、もうイエス様がいつも一緒にいてくださるんだから、御言葉がいつも聞かされてるんだから、それに立って歩んでいたら、何にも心配する必要なんてないっていうことのはずなんですよね。でも、なんと私は小さなことで、ぐらぐらっとこう心配してしまったり、気になったり、恐れたり、ああ、だから、これでもか、これでもか、また忘れてるのか、覚えていないのですか、というふうに神様から、恵みをいただき続けなければいけないんだな、主よ、って、そんなふうに思います。だから、私がいるから、何にも心配する必要ない。それを悟らないんですか、ってイエス様おっしゃってるんです。ということはね、今日のメッセージの題は、これでもよかった。心配ご無用とかね。あるいは、パンは一つで十分っていう題でもよかったんですよ。だけども、今日の題はですね、悪いパン種に気をつけなさいというふうに最終的に決まりました。ね。決まりました。別に議論して決まったわけじゃなくて、祈りの中でですね、これだと思わされたんですけどね。で、悪いパン種に気をつけなさい。で、つまり、イエス様はですね、15節で、その時イエスは彼らに命じられたパリサイ人のパン種とヘロデのパン種には、くれぐれも気をつけなさい。パン種って皆さん見たことはおありですか？イースト菌のことですよね。私ね、もう20年近く前ですけれども、中古の、パン焼き器、もっとその、 大きなのを買いましたので、先生使いませんかってくださる方がおられてね。ね、パン作り、パン焼きにですね、凝った時期があったんですよ。ね。結構焼きましたね、次々と。で、ところね、たまに、ピーって音鳴ったから、できたと思って開けたら、あれ？本来ならばこのぐらいの傘のはずがですね、このぐらいなんですよね。あ、しまった。忘れとった。やったことがおありの方はお分かりだと思うんですけども、パン種をイースト菌ちょろっとですね、セットするのを忘れてたわけです。まあ、よくできたもんで、入れるべきところにピュッとそれを入れておくと、いい時期になったらパチンパチンって言ってですね、それをこう自動的にばらまいて、で、バーッと混ぜて、で、しばらく寝かせる。そしたら、ふわーっと膨らんでくるんですよね。それ忘れてるので、そうなる。ある時はですね、まあ私も欲張りなもんですからね、ちょっとでも大きな体積をと思ってですね、で、パン種をちょっと多めに入れちゃう。そうすると、開けたらなかなか開かないんですね。あーって開けたら、こう、バリバリバリって、こう、上の方まで膨らみすぎて、べちゃーっとひっついちゃってるみたいなね。いうことには何かうなずいてらっしゃるので、ご経験があるのかもしれませんが、イースト菌パン種ってすごいわけですよ。ね、で、イエス様はパリサイ人のパン種、ヘルデのパン種にくれぐれも気をつけよう。パリサイ人のそれは教え、ヘルデの価値観、彼らから出てくるところのそのままそれを取り入れてしまったら大変になるような、けれどもじわりじわりと影響力を与えてくるような、それをくれぐれも気をつけろよってイエス様おっしゃったわけです。ここに今日のそのメッセージがあるわけですよね。で、じゃパリサイ人のパン種って、つまりパリサイ人から出てくる影響力、価値観、教えってどんなものか、まあ、いろいろありますけれども、去年ですね、11月の最初の礼拝の時に開きました、この箇所ですね。7章の1節からなんですけども、見ていただきたいと思いますが、さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが、汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。で、これはですね、まあ、今、私たちコロナ禍を経てですね、手を洗う、消毒するってどんなに大事かってことよく分かってますよね。でもね、そういうこととはちょっと違うんですよ。衛生的な話ではなくって、宗教的な話なんですね。3節、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、この言い伝えというのが曲者で、神様からの律法を与えられた。で、ところが神様からの律法、ある意味でこう、ドーンとですね、大雑把な原則がバーンと打ち出される。ところはそれを具体的な生活の中で、じゃあどうやったらアウトなのか、どこまでだったらセーフなのかっていう事細かなことまでは書かれてない。それを考えるわけですよ。で、いろんな言い伝えができていた。そのことですね。その人間の教えなわけです。ね、で、手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも、杯、水差し、銅器や、寝台を洗い清める。まあ、寝台っていうのは要するにベッドでしょ？どうやって洗うのかなと思いますけども、など、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。ね、で、つまり、よく手を洗わずに食事をするなって書かれてる律法があるんじゃないんですよ。それは言い伝えなわけですね。で、それをすごく大事にしていた。で、それを大事にすることは悪いことではない。問題は次です。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。って、これが悪いわけです。モーセは、あなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。つまり、父母を愛しなさい、敬いなさい、大切になさいってこうおっしゃってる。ところがね、それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うなら、と言って、つまり、そのお父さんお母さんのためにすべきその分を いやいや、これは実は捧げ物なんでって言ったら、お父さんお母さんのためにその支出をする必要はないと。捧げ物なんだから。で、こう取っておくことができる。で、それは結局間接的に自分の得になるわけで、そういうふうにして、この骨抜きにするわけですよ。神様の律法をね。ですから、12節見ますと、その人が父または母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。本質的にこういうことを彼らはたくさんしていた。つまり、神様の律法を、神様からの御言葉を守っているふりをしながらも、神様が一番大事にしてほしい、全力で神様を愛し、隣人を愛するっていうことをしなくても、ちゃんと宗教的に OK と見えるような生き方をさせていた。で、彼らは自分たちの律法をしっかり守ってるんだっていうふうにふんぞり返ってたんですよ。それはあかんやろっていうことですよね。この本質をこのないがしろにしながら、神様が本当に大事にしていることを守ってるふりだけしながらないがしろにして、そして実際には神様に従ってますというふうに偽っている、その裏表のある宗教生活、それをですね、イエス様はパリサイ人のパンダネって言った。ヘロデのパンダネはどうですか？これを短くお話しますと、ヘロデという人は、バプテスマのヨハネを捕らえた。それは、バプテスマのヨハネの妻、ヘロデアという人が、訳あってですね、律法に違反して、ヘロデのところに転がり込んできた。で、それは神様の心にかなってない、律法違反だというふうに、バプテスマのヨハネが、ヘロデアのその権利を、この権力をですね、恐れずに、バーッとこう糾弾するわけですよね。それでヘルデアはもう、神生意気なやつは、もんなやつ殺してやりたいとか思ってるんだけども、それを果たせずにいた。それは実はヘルデにとっては、バプテスマのヨハネっていうのはこの恐ろしいし、またこの、ある意味でこう鬱陶しい面があるんだけども、でも実際にこういろんな話を聞いてみると、そこに何とも言えないこのぬくもりであったり、また、あ、もっと聞きたいな、もっと聞いて、このより良い人間に変わりたいなと思わせるようなものがあったわけですよね、バプテスマのヨハネ。ですから、生かしていた。ヘルデアは殺したいと思っていた。で、そういう緊張関係の中で、あるこのヘルデが催した大宴会の時に、事件が起こるわけですよ。ヘルデアの娘、まあ、名前は載ってません、まあ、伝説ではサロメって言われてますけども、そのサロメがですね、もう本当にこう、美しい、舞を舞った。すみません、こんなことを私がしない方がよかったですね、すみません。で、その舞を舞ってですね、本当に喜んだヘロデが、もう何でもあげる、みんなの前でですね、誓ってもいい、この国の半分でもお前が望むことは何でもやるから、何が欲しいか言いなさい。そしたらですね、その彼女はお母さんのところに行って、何をお願いしましょうか。そしたら、そのお母さんがですね、なんと、バプテスマのヨハネの首をもらってこい。それで、今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますって言った。で、それはあかん。もちろん思いますよ。だから、みんなの前でそうは言ったけれども、そんな残虐なことをしてはいけない。正しい人であるバプテスマのヨハネをこんな理由で殺すなんていうことは、いいか、そんなことを望むのではないよ。次、何を望むか言いなさい。それでいいわけですよ。でも、みんなの前で何でもやるっていうふうに言ってしまった手前、誓ってもいるっていうことで、こんなことはあかんなと思いながらも、その命令をして首を切らせて、それでバプテスマのヨハネ実際に殺されちゃうんですよ。そのメンツを大切にする、本当に大切にすべきものが分かっているのに、メンツを大切にして悪いと分かっていることをやってしまうという、その、まあ、ずるさであったり、残虐性。それがヘロデのパンダ。それを気をつけなさいってイエスはおっしゃった。で、そんな大 大層なことをですね、弟子たちはするわけではないんです。私もそうです。けれども、弟子たちも愛することよりも、その自分たち、弟子の仲間たちを思いやるよりも、寄り添うよりも、きちんとする、犯人は誰かっていうことを突き止めて、責めるところは責める。心が通うことよりも、対面を保つ、許すよりも謝らせるっていうことを大事にしていた。その延長に、ヘロデの姿であったり、また、パレサイ人の姿がある。だから、影響を受けてるぞ、気をつけなさいって。私も、いろんな影響を、この世から、また、これまで育ってきた様々な場面で価値観として、教えられたことから受けているわけですよ。そういう中で私たちは、お互い歩んできたし、これからもそうです。ですからこそ、悪いパンダネではなく、良いパンダネの影響を受けなくちゃいけないわけですね。じゃあ、その悪いパンダネに気をつけなさいっていうんだけれども、じゃあ良いパンダネって何なのかってことですよね。で、一つの御言葉をですね、いただきたいと思いますが、次移してあげますか。ルカのですね、13章の20節なんですけども、こんな御言葉ありますよね。再びイエスは言われた、神の国を何に例えたらよいでしょうか。出ました、神の国。マルコの福音書のメインテーマですからね。ルカの福音書でももちろん、イエス様は神の国をもたらす方ですから、ルカの福音書でもこれはもちろん言われてるわけですけども、それは、神の国というのは、パンダネに似ていますってわけです。女の人がそれを取って、3サトンの粉に混ぜると、全体が膨らみました。別に女の人じゃなくても、私がセットしてもちゃんと膨らんでくれたんですけども、神の国っていうのは、こういう命が、こういう力が、広がりがあるんだよ、というですね。神の国っていうのは、これまでも繰り返し申し上げてきましたように、何ですか？それは、神様の愛が著しく注がれている、その状態そのものですよ。神様が愛してくださっている、という現実。それがもう神の国。だから、今もちろんここは神の国ですけども、私たちがイエス様に信頼しながら歩んでいくときに、それはその場所がどこであっても、そして誰といても一人でも神の国なわけです。私たちは神の国を持ち運んでいるお互いなわけですよ。神の恵みの支配と言ってもいい。神様の恵みが治めてくださっている、支配している、その状態を神の国って言ってる。あそこに神の国がある、ここに神の国があるっていうんじゃなくって、あなた方のただ中にあるっていうのはそういうことですよ。で、その神の国、それはパンダネに似ている。もし私たちが、そのイエス様が共にいてくださっているっていうことに目が開かれていて、神の国に生きているっていう、そのことがリアルに体験として私たちのものになっていたら、でもそれを妨げる様々なこの影響力の中で、皆さんはどうかわかりません。私はしばしば目が閉じ、また耳が聞こえなくなっているということです。で、もう一度その8章のですね、17節に変わりますが、イエスはそれに気がついて言われた、なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を頑なにしているのですか？っておっしゃった。あなたたちは心が頑なだから、だから目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。心の頑なさによって見るべきものが見えていないし、聞くべきものが聞こえていないし、覚えておくべきはずの、したがって、あのことがあった、このことがあった、そのことがベースになって、だからこうなんだっていうふうに生き方が変わっていくべきはずなのに、それがあなた方のものになってないんじゃないか。心を頑なにしてはならないよってこうおっしゃってる。5000人、ごめんなさい、 その男だけで5000人の人たち、あるいは4000人の人たちが、ほんのちょっとのパンでお腹いっぱいになっているのを見た。そしてイエス様の教えをずっと身近にですね、聞いてきた。それはそれとして、その時は心を燃やされて、その時は感動して、うわ、イエス様すごい、神様ハレルヤって思ってるんだけど、でもそれはそれとして、実際の生活の中になると、パッと切り替えて、自分のこれまでの経験とか常識とか判断で進んじゃう。それがこの時のレシピだから、サタもう言葉を重ねて、なんで覚えてないの？イエス様でした。私はそういう人間でした。以前ここでお話ししたか、学生たちの話したんですけども、繰り返しだったらごめんなさい。教員時代にですね、私の出身教会の西宮聖夜教会に、生徒が来てくれてね、しばらくしてまた別の生徒も来てくれて、そしたら、最初に来た生徒がですね、どうも私が知らないところで、その後から来た生徒にですね、アドバイスをしていた。そのアドバイスの内容がですね、非常に行き届いていて、えか、あんな、野田先生な、教会にいるときは、学校にいるときと全然ちゃうやろ。ねん、そういうことらしいわ。あんたあんま気にしたらあかんで、な、っていうふうに、アドバイスをしていたっていうのをね、だいぶ経ってから人づてに聞いて、さすがに落ち込みましたよ。でもね、私は、いや、そんなことないって、いやいや、そうだ、本当に、もう、教会ではね、もう、ニコニコニコニコして、この、ね、おさむ先生、おさむくんって言われてね、それなりにやってんの。だけども、それは日曜日の私 ということですよ。で、月曜日から土曜日までは、土曜日の夕方ぐらいまでね、もう全然違う顔して、全然違う価値観で生きてたんです。切り替えがうまかった。だからね、ここの場所ですごく私はよくわかります。でも神様はね、そんな私も見捨てないで、憐れんで憐れんで憐れんで関わり続けてくださって、少しずつ少しずつ成長させてくださって、これからもまだまだもう伸びしろいっぱい、ね、まだまだもう神様によって成長させられなければならないものだということなんですけど、で、私は進学校の社員をさせていただいているということで、あまり個人情報漏洩になってはいけませんから、上手に聞いていただきたいんですが、やはり、ね、先月も申し上げましたように、今月もですね、この歓迎礼拝の前日が進学校の入学試験だった。ね、先月、お二人の方がね、試験を受けられたんですよ。今月もですね、幸いなことにお二人の方が進学校の試験を受けられたんですよね。ちょっと、年齢は申し上げられませんけども、若くはね、人生のこう、半ばといいましょうかね、これまでのさまざまなお仕事のご経験がおありの方なんですけどね。それで、そのうちのお一人の方は、そのクリスチャンホームに生まれになって、もう本当に母の胎内にいる時からずっと教会に、ですから小さい頃からずっと、あ、イエス様についていきたい、そして全てを捧げて神様に仕えていきたい、伝道したい、そういう思いがこうあって、そういうこともこう言っていた。だから両親や教会の人たちは、あ、この子はやがて伝道者になるんだなって、そう思ってたそうです。でも、いつの頃からか、それはそれとしつつも、ということで、やっぱり、自分のやりたいこと、やれることということで、対人援助職なんですけども、そこについていかれてね、ずっと長く勤めてこられて、けども、もういろいろなことがあって、もういっぺん神様から、やっぱりこの道だよっていうふうに、こう、ぐっと引き寄せられたというか、押し出されたというか、そういう中でね、で、それをね、ああ、神様からの神の国のそのパンダね、が、やっと実ったんだなというふうに受け止めることもできるかなと思った。でも私、祈りつつ思い巡らしていて、いやいや、そうじゃないなって気がついた。 どういうことかというと、私はその面接でいろいろ先生方が聞くんですけどね、最後の方にこう聞いたんですよ。誰々姉妹、あなたは長い間どこどこというキリスト教系の何がしでですね、働いてこられて、でその中で一番大事にしてこられたことって何ですかって聞きたかったんですよね。で聞いた。そしたらその彼女はですね、一瞬考えて、そして私を目を見てね、こう言ったんですよ。寄り添うっていうことですかねって言った。私、ハレルヤーと思ったんですよ。つまり、もうその神の国に生きるっていうことは、神様からのその、パンダネが与えられていて、恵みが与えられていて、そしてずっと彼女が学生時代も社会人で働き始めた頃も、そして中間管理職的な立場の時も、この指導的な立場の時もずっと主は共にいてくださって、その方を通して神の国の拡大を成し続けておられた。でその延長で、じゃあこれからはっていうね。だから申し上げたことは、私たちがそれぞれの場で生かされている、その場で立場がどんなにこの違っていても、でもみんな共通していることは、それはイエス様から命がけで愛され、神様から文字通り、もう私のそのイメージ通りに作ったかけがえのないものだ、そういうふうに神の最高傑作として愛され立て上げられていて、そしてその一人一人が神の国に行きつつ、それが広がっていくために使わされて、それぞれの日々がある。その生活の真っ只中で、そうです、弟子たちが船の中で、ああパンが一つしかないっていうようなピンチの時であっても、私たちの日常生活の小さなことのようでけれども、ある意味でこう私たちが困った、どうしようっていうふうに困らされるような、そういうことの中にも、この神の国の価値観でもって対応し、そして恵みによって押し出されていくならば、大丈夫なんだ、心配する必要ないんだ、だってイエス様おられるんだから。でそのことがいつの間にか、あの時の弟子たちのように、またかつての私のようにパッとこう切り替えてしまって、それはそれとこうなってしまうとするの、あまりにもそれはもったいない。なぜ悟らないんですか、覚えていないんですか。どうぞこの、礼拝の中で神様が与えてくださっている御言葉、あるいは毎日神様からいただくその礼の糧、それをしっかりと私たちがですね、思い巡らしながら、実際の私たちの価値観に、生活に、人間関係に、経済に、すべてにです、当てはめながら歩んでいこうではありませんか。その時に気がついたら影響力が広がっている。だってパン食べてね、あ、ここカリカリカリ、イースト菌やな。そんなことないですよ。イースト菌っていうのは、自分自身がもう、ある意味で死んでね、パンを膨らませるわけでしょ。私たちも神の国に生きるものとして、与え尽くして、肉に行く。そういう私たちお互いが、その価値観のまま、使えて、愛して、歩んでいくときに、その上から来る喜び、平安、感謝が広がっていく。そんな一週間をですね、ご一緒に、ここから始めていきたい。ですね、お祈りいたしましょう。憐れみ深い天のお父様、感謝します。あなたは今も生きていてくださって、私たち一人一人を顧み、そして神の国に生かしていてくださることを覚えてありがとうございます。あなたからの一方的な恵みの中で、私たち一人一人が生かされています。どうかそのあなたに全く背を向けて、このあなたの価値観とは違った価値観で動いているといえるこの世界において、社会において、けども私たちはあなたの御言葉をベースに歩んでまいりますから、どうか神様祝福してくださって、私たちが祝福となり得ますように、本当にあなたからいただいている愛を本当に生活の真っ只中で味わいながら、それが滲み溢れ流れていく日々を 恵みによって与えられていくことができますように助けてくださいますことをお願いをいたします。主イエスキリストの名前を通して信じてお祈りしてお祈りいたします。アメン。